本日は主イエスキリストが直々に選ばれた12人が福音を伝え癒しを行うべく使わされる記事であります。12人という言い方が面白いと思うのですが、ルカによる福音書では今9章に入りましたが、6章の12節以下のところにこの12人が選ばれた次第が記されています。多くの人々が主のもとに集まり、弟子となる従おうとしている人々がいたわけですが、その中からシュースは徹夜の祈りをした後に直々に選んだのがこの12人でありました。夜を徹して祈った、そして選んだ、その選びというものがかなり重い選びであることがさせられます。おそらくイスラエルに十二部族があったのになぞらえまして、新たなイスラエルの民、新約の民の誕生のために特別に選ばれた12人であったと言えるでしょう。弟子は他にも大勢いたようでありますが、主イエスはそのご計画の中でこの12人をお立てになった。彼らは後に使徒と呼ばれるようになります。使徒信条、使徒原稿録の使徒。この使徒と呼ばれるのは直接主イエスから召された人に限るとされました。ですので主イエスが復活して後天に昇られてからは、使徒となる者は新約聖書の中に多くの書簡を残し、初代教会の指導者となったパウロただ一人であります。この人たちはいわば時間限定の働きだったと言えるでしょう。この12人は教会が誕生する時の核になったと言えます。そして一代限りでその役目を終えています。私は使徒、ヤコブの何代目だなんつって、その肩書きや権威を継承している人はいませんし、そういうシステムを教会は持ちませんでした。使徒というのは一代限りでおしまい。もっぱら教会が誕生するそのことのためにこの12人は用いられたと言ってもよいでしょう。主イエスの救いの御業というのはもちろん十字架と復活にありますが、その救いを告げ知らせていく伝道の業は実は段階的なものでした。今日は福音書記者ルカの記述に従って4つのステップがあるのを確認し、今日の御言葉がその2つ目であることの意味を覚えたいと思います。まず最初のステップはルカ8章の冒頭にあります。それは主イエスご自身による伝道です。こうあります。すぐその後イエスは神の国を述べ伝え、その福音を告げ知らせながら町や村を巡って旅を続けられた。12人も一緒だった。ルカ8章の冒頭で主イエス自らが町々村々を巡り歩いて伝道した。その時に12人も一緒だった。イエス様が 自ら手本を示されたと言ってよいでしょう。神の国の到来としての福音を語り伝え、そして救いの印である癒しもなさった。12人はそれを近しく聞き、その目で見、その心に刻んだでありましょう。この経験は今日のところで、この12人が使わされるための出来事であったと言ってよいでありましょう。さあ、ステップの2です。それが今日のところ、12人による伝道。シエスに従ってきた12人の弟子でありますが、今や独り立ちの時を迎えた。みんないい年の壮年でありますし、おじさんであります。立派な大人であります。しかしみんな自分の生活をある意味では捨てて、自分の人生のすべてをこのイエスというお方にかけて従ってきているわけです。その主イエスからこの度離れて、主イエスが横についててくれないわけですから、一人でそこで考え、祈り、決断し、行動するわけです。いくら大人となったとは言いながら、そこまでして主に従ってきた者として、主から離れることは、不安や恐れをきっと抱いたでありましょう。しかし実際に行ってみて、語り始めていくときに、口下手な自分はうまく話せないんじゃないかとか、学問をよくやってない自分は、この学問のある人たちが聞いたらバカにされんじゃないだろうかとか、きっと人間的な思いいくらでも錯綜したでありましょう。しかし、いざ人々に、村や町の人々に、主イエスのこと、神の国のことを語り始めていくときに、彼らは自分の思いの強さや力や能力で語るのではない語りを味わうんです。学識やキャリアやそれの違いがどうこうの問題では全くなくなっていく。福音を語るというのはそういうことではないでしょうか。癒しもそうです。自分に病人を癒す力なんか本当にあるんだろうかって半信半疑だったかもしれない。そういう不信仰さが若干混じってたかもしれない。しかしいざ手を置いて、悪霊よ出ていけ、癒されよ、目の前でたちまちに癒されていく人々のその姿を見ていく中で、この12人は自分に主イエスからいただいたその力と権威が真実であったことを深く味わい知り、新しい勇気をそこに得たでありましょう。それが今日のステップ2です。で、ステップ3がこの後しばらく先ですが、ルカ10章のところに出てきます。なんと72人の弟子たちが今日と同じように派遣されていくんです。まあ72という数字の意味はその時になってまたお話したいと思いますが、12人が72人になるんです。これがステップ3で、ステップ4、これは仕上げです。最後、これは実はルカ福音書からはみ出ます。使徒言行録の一章であります。この使徒言行録はこのルカ福音書の福音書記者のルカが書いたとされており、その継続性がありますのでつなげてよいと思いますが、 使徒言行録の一章に復活された主イエスの言葉としてこうあるんです。弟子たちに言うんです。あなた方の上に聖霊が下るとあなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなくユダヤとサマリアの全土でまた地の果てに至るまで私の証人となる。そう言われます。そしてこの約束の言葉が成就実現したのが使徒言行録2章に出てくるいわゆるペンテコステと言われる出来事でありました。聖霊降臨、炎のようなベルのような舌のような形をした炎が弟子たちの一人一人に下ってきた。聖霊がそのようにして見える形で下ってきて弟子たちがその聖霊に満たされ語り出したというのです。この出来事をもって教会が誕生しました。弟子集団というこの教会は神の偉大な技を語り出し、教会が信徒一人一人が伝道するようになっていった。このステップ4、ステップの4はそこからずーっと続いているのです。2000年来この方ずっと続いています。日本は多分ヨーロッパの人たちからしたら言うなれば東の果てでしょ。極東アジアって言いますよね。中国よりも東南アジアよりももっと東の果て。この東の果ての日の出ずる国と言われる日本にこのキリストの福音が伝えられてくる。私たちは歴史の授業で学びました。ザビエルをはじめ多くの宣教師たちが海を渡ってこの日本に福音を伝えてきたわけです。たくさんの困難を乗り越えながら、たくさんの人の祈りと支援を受けながら、この遠い異国の地にまでやってきて、文化も言葉も全く違うこの社会の中で、イエス・キリストというお方を伝えてきている、今に至る。そして、この小金井の地に、この私どもの教会が誕生してきている。いきなりどこから生えてくるわけではありません。全種がちゃんとつながっている。初代牧師の山本圭一先生が富士見町教会に召され、そこでご奉仕されていった全種がありますし、富士見町教会にを建てた歴史、富士見町教会の歴史があるし、そこにつながっていった人々の一人一人の歴史がもう数えきれないほどあるわけです。このステップ4、ステップ4はあのペンテコステの出来事以来脈々と続いて今に至っているし、今日もまさにその最先端であります。名付けて壮大な地の果てまでプロジェクト。伝道って、伝道っていつ もお決まり文句で言って、伝道って言われるのが嫌いな人たちもいるそうなんですが、ちょっと別な言い方すれば地の果てまでプロジェクト。ね。で、実際極東と言われる地の果てまで来てるわけですから。この地の果てまでプロジェクトの第2ステップとして、今日の御言葉があるわけです。ここで伝道に派遣されるにあたって、それを根底から突き動かしているパッションとも言える熱い心があることを一緒に覚えたい。使わす側の者も、使わされる側の者にも、両方に熱い心がある。まず最初に、御子を使わされた父なる御神、 何度でも申し上げますが、ヨハネ3章16節、もう超有名な聖書の言葉ですが、神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信ずる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。実は、この言葉の背後には、イスラエルの長い歴史の中で、預言者たちによって、何とも繰り返し言われてきた言葉があります。一番ストレートなのが、今日の旧約聖書で読んでいただきました。エゼキエル書18章の30節から32節。特に終わりの31から32のところ。お前たちが犯したあらゆる背きを投げ捨てて、新しい心と新しい霊を作り出せ。イスラエルの家よ、どうしてお前たちは死んでよいだろうか。私は誰の死をも喜ばない。お前たちは立ち返って生きよと、主なる神は言われる。ほぼ同時代に生きたエレミアという預言者も同じようなことを言っている。神様の言うことをちっとも聞かない王様に向かって言うんです。どうしてあなたも、あなたの民も死んでよいだろうか、と。どうしてお前たちは死んで滅んでよいだろうか。よいはずがない。滅んではよくないのだ。そういう答えを伴った問いかけであるわけです。幾人もの預言者によって何度となく呼びかけてきているのに、聞く耳を持たないイスラエルの民を神は見限ろうとしないわけです。どこまでも、どこまでも手を差し伸べて行かれる。最後には、その一人子を、その罪を許し滅びの縄目から救うために人として使わせてくれた。そこまでする神の人に対する熱い思い、熱い心が、実は、旧約聖書からほとばしり出ている。神の愛、それを受けて人となった主イエスは、やはり人が罪に滅ぶのを良しとせずに、十字架の贖いと復活の勝利を与えようと、言うなれば愛に燃えていると言える。何も別に高揚感あふれて何かこう、灰になってるわけではないです。愛に燃えるっていうのは。逆にもっと冷静であり、クールである。今日のこの時点で、弟子たちはまだ十字架のことを知っていません。このルカ9章の時点では。シエスが本当に何を、どのような救いを与えてくださるのか彼らはまだ分かっていない。残念だけど彼らはこの後つまずかねばならない。しかし、彼らは圧倒的な権威と圧倒的な意志を持って、この自分を召した方に自分を委ねたんです。彼らはまだ十字架を知らないが、主イエスによって自分という存在がしっかと受け止められ、まだ許しにまでは至ってはいないが、かもしれないが、全能の神がこの方によって自分に伴ってくださっていることを感じ取っている。受け取っている。そして、それに応えて従ってきているわけです。それでいいのです。まだ未完成であろうと。旧約以来脈々と途切れることなく注ぎ続けられてきている全能の神の熱い心。そして、主イエスそのお方から委ねて行きなさいと言われるならば、立ち上がっていく。それでいい。現代の私たちで言ったら、信仰が立派になって完成し、キリスト教的な聖書の知識が満タンになってから立ち上がるんじゃないんです。自分なんてちっともダメだと思っている中で、全く未完成だとしか思えない中で行きなさいって言われるわけです。で立ち上がる。それでいい。神がそこに働きたも、助け主である聖霊が働きたも、 12人は12人なりに主の愛をすでに受け取っている。それは召しにすでにあるのです。その熱く燃える罪に滅んでなるものか、生きよという愛の心がこの12人を突き動かしていく。ですから使わす側だけではなく、使わされる者も熱き心を燃え立たせられて立ち上がる。そこには深い罪意識の中から、実はその熱い心は燃え上がっていくんです。そして言われた通り、神の国の到来としての主イエスの到来を伝えていく、救いの印としての病気の癒しを実行していく。主は何も持っていくなと仰せになる。杖も袋もパンも金も何も持っていくなと。下着も2枚いらないという。でどこかの家に入ったら、つまりどっかの家が君たちを迎え入れてくれたならば、その家に入って、その家に留まって伝道を続け、その家から次の村へと旅立ちなさいという。これは福音が福音として聞かれるならば、おのずと応答の技が起こるということであります。福音というものは、伝えるものと受け取るものとの間に一方通行ということはありえない。信仰そのものがそうですが、応答し合うところに福音も信仰も成り立っているのであります。聞いた福音に応答してあなた方を家に迎え入れてくれるならば、喜んでその家に入って、さらにもっと語り合いなさい、良き交わりを深めなさいということでありましょう。その応答関係、その信頼関係の上に伝道というのは推し進められるのだということです。決して何か偉そうにですね、自分にはもらう権利があるんだからよこせみたいな、そんなものでは全くないし、物乞いのようにもらうのでもないんです。福音をしっかりと語る。そしたら福音そのものの力でことは動くんです。福音そのものの力でであります。そしてそこに良き交わりを持つことができる信仰の友をきっと見出すでしょう。それは伝道していくときの素晴らしい恵みです。本当に嬉しいことです。それが今まで縁もゆかりもなかった人なんだけど、このキリストを、神の言葉をやり取りし合える友なんです。これは本当に嬉しい。そして次の村へ、さらに次の村へと住むところが異なっていくことになったとしても、音信を頻繁に交わさなくとも、そこに主にある友が懸命に御言葉に聞いて従っているのを信ずることができる。もしも久しぶりに会うことができるならば、その再会をいよいよ深く喜ぶことができる。他方、足の埃を、塵を払い落としなさいというのは、もうお分かりのように福音を聞こうとしない人たちのことであります。それは派遣された弟子たちを自分の家に迎え入れようとしないでしょう。それは単に物理的に家に招き入れるということだけではなく、心を開いて語り合うということがないということでありましょう。物の問題ではなく、心の姿勢の問題です。聞く耳を持たない、聞こうとしない、それは 御言葉を拒絶することであります。それに対して足の誇りを払い落としなさいという、それは聞こうとしないというその対応に自らがその責任を負わなければならないということをはっきりと示す技であるのです。神の言葉を拒否するならば、自らがその結果を、その責任を引き受けねばならない。その証として、足についた埃を払い落とせというのです。これは、間違ってはいけません。相手に対する裁きを示すパフォーマンスではないんです。裁きを示すパフォーマンスではない。いくら聞く耳がなかろうとも、それは伝えようとする側の人間にとったらとっても残念なことであるが、裁くのは使わされた弟子たちではないんです。だから裁いてはならない。なすべきは、語るべき福音を福音としてきっちりと語って、それでも受け入れないならば、足の誇りを払い落とすということで、責任の所在を明らかにするのです。これはあなたの責任。この責任の所在を、時に私たちは人のものまで自分の方に抱え込んでしまうことが起こる。今日は残念ながらこれを展開する時間が余裕がありませんので、ちょっと皆さんの中で温めておいていただきたい。責任の所在、時に私たちは他人のものまで自分の方にこう抱え込もうとしてしまう。しかも厄介なのに、愛の名のもとに、信仰の名のもとにそれをやってしまう。それは大きな間違いであります。愛は、愛するがゆえに、その責任の所在をはっきりとさせ、それを伝えるのです。聞いてもらえなかったというのは、人間的には本当に残念だし、時には悔しさや、あるいは肉々しさまで湧き起こってくるでありましょう。しかし、その肉の思いを、肉の思いですよ、それは。その肉の思いを祈りつつ制御して、聞かないものをも愛することをせよと主は仰せになっている。足の塵を払うのも、お前たちを滅びるんだと。自業自得だ、ざまあ見ろと。そういう意味で足の誇りを払うのでは断じてない。拒んだ人も、聞かなかった人も、この後、なおチャンスが与えられるかもしれないではないか。そこで、聞くものとせられるかもしれないのだから。だから、断罪してはいけないんです、そこで。使わされたものとしてできることは、自分で裁かないで、裁き主である主イエスに委ねていくことであります。振り返ってみれば、自分だって何度となく御言葉を拒否してきて、幾たびものチャンスを与えられながら平気でそれを振ってきていた。にもかかわらず、それでもまだチャンスが与えられて、まあいろいろなことがあったけれども、その上でついに聞くものとせられてきたではないか。自分自身がそうではなかったか。だから、一生懸命福音を伝えて語って、残念だけど聞いてもらえなかったとしても、もうその人が、それでおしまいか、そんなことはない。まだわからない。だから、先走って裁くのでなく、委ねて、それこそ愛して、足の誇りを払い落とすんです。 私たちも今日改めて十字架のもとに呼び集められ、今日の弟子たちと一緒呼び集められ、そして祝祷を持って使わされようとしている。聖霊の助けによって今なおいかに許されており、いかに愛されており、いかに生かされているのかを深く心に刻もうではないか。そこにおいて私たち一同の心を一つにしよう。そしてふつふつと湧き上がる感謝を持って何も持たずに立ち上がろう。行く先にはきっと信仰による交わり、応答し合う友が待っている。応答し合う新たな友との出会いを楽しみに立ち上がろうではないか。新しく出会う人に主の十字架による神の愛のご支配、神の国の素晴らしさを明かしし、痛める者のために祈ろうではないか。